送サタデープレミアム、不問館からありがとう、東京厚生ウィンドオーケストラとコンクール課題曲。
こんばんは。文化放送 FM916 AM1134 でお届けするサタデープレミアムのお時間です。どうも、パーソナリティの玉川美沙です。今夜のこの時間は、吹奏楽の楽しさをみんなで改めて感じる、そんな時間をお届けいたします。題して、不問館からありがとう、東京厚生ウィンドオーケストラとコンクール課題曲。不問館と聞いてすぐに絵が浮かぶ方は吹奏楽経験者、もしくは吹奏楽ファンの方ではないかと思います。吹奏楽の聖地として本当に多くの吹奏楽ファンに愛されてきた不問館、そして全日本吹奏楽コンクールの会場として使用されていたということで、吹奏楽経験者、学生時代に本当に一生懸命楽器と向き合ってきたという方にとっては憧れの場所であっただろうと思います。私も中学生時代は吹奏楽部、一応部長というのも務めましたが、いやいやいや、もうそんな不問館の不の字ももう向くことすらできないようなそんな大阪の片隅の小さな吹奏楽部員ではありましたが、不問館、昨年11月に閉鎖されたということで、今日実は事前に番組宛てにたくさんの吹奏楽ファンの方からメッセージを、いただいているんですが、まさにその最後の不問館でのイベント、特別な時間に足を運んだという方もたくさんいらっしゃいました。今日はそんな皆さんからいただいているメッセージもご紹介しつつお届けしていきます。今日3月23日でしょ。もうみんな必死だよね吹奏楽部員たちはね、今年の全日本吹奏楽コンクール課題曲ね、ありますね。毎年発表されるんですけれども、参考演奏というのを行っているのが日本を代表する吹奏楽団である東京厚生ウィンドオーケストラの皆さんです。来年2020年で創立60周年を迎えるということで、もちろん不問館でもこれまで数多く演奏してきた、最後の瞬間までそれこそ演奏していた、そんな楽団です。後ほどその東京厚生ウィンドオーケストラのコンサートマスター田中康人さんへの質問コーナーも設けております。田中さんの声も皆さんにお届けします。いろんな質問に答えていただいているので、ぜひ楽しみにしていてください。さて、今日は番組をお聞きの皆さんにプレミアムなプレゼントもご用意しております。特製バインダーに不問館の座席プレート、そして認定証、不問館の歴史を綴った小冊子が入った座席プレートバインダー、こちらをこの番組宛てにメッセージを送ってくださったすべての方の中から抽選を行いまして、5名様にプレゼントいたします。欲しいよね。どの座席プレートが5つこの番組を聞いてくださっている方の元に届くのか、私も羨ましいやら、はい、楽しみやらでございます。それでは、吹奏楽の優雅な、迫力ある、素晴らしい、そして何より楽しい世界に一緒に浸りながら最後まで楽しんでいきましょう。改めまして、こんばんは、玉川美沙です。この時間は文化放送サタデープレミアム、不問館からありがとう、東京厚生ウィンドオーケストラとコンクール課題曲と題して、7時55分ぐらいまでかな、お届けしていきます。さあ、それではまず東京厚生ウィンドオーケストラの魅力について、ここで改めて、まあ、簡単にではありますが振り返ってみます。1960年に当初は厚生吹奏楽団として発足しました。 後に1973年に現在の名前である東京厚生ウィンドオーケストラに改称されまして、言わずと知れた日本が世界に誇るプロの吹奏楽団でございます。幅広いレパートリーの演奏を通してたくさんの人が楽しめる管楽合奏を展開してくれている。特に人気を集めているのが CD シリーズニューサウンズインブラスとか、ポップスやアニメ音楽などいろんなジャンルの音楽を吹奏楽にアレンジして聴かせてくれている。そして吹奏楽経験者、吹奏楽楽しんでいる学生の皆さんはもうやっちゅうほど聴いているのではないかと。自分が担当している楽器の音だけをミキサーなしで絞って一音だけを拾って聴けるみたいなね、特殊な能力がついてくるんですよ。この音を目指したい。私もこんな音を出したい。どうやったら出せるんだろうか。そんな風に考えながら聴いたりなんかするんじゃないでしょうかね。そしてお父さんお母さんに頼み込んでチケットを買ってもらってコンサートに行けたらいいね。ね、行ったという学生の皆さんもいらっしゃるでしょう。先月も定期演奏会が実はあったんですけれども、たくさんの吹奏楽ファンが訪れておりました。そこで、その定期演奏会に足を運んでいたファンの皆さんの声を集めてみました。まずは聞いてみましょう。
音が、音色が綺麗だったりとか、あと表現の部分が好きで、いつもコンサート見に来てます。
すごい、その音色とか、この響きとか、もうなんか、なんていうんですかね、その曲に合った音とかがすごく綺麗で、なんかもう聞き入ってしまってすごいなって、さすがだなと思いました。
圧倒的にはそのいわゆる部活としてのセットでやる音楽じゃなくて、本当にその音楽をするってことを、それがその管楽器主体でも可能であるってことを、毎回証明してくださってると思いますね。
熱いですね、ファンの皆さんのコメントが。たくさんいただいているメッセージもちょっとご紹介しますが、ですね、例えば福岡からいただきました。43歳の女性は、吹奏楽を始めて30年ですと。同じぐらいか、もしかして。もうちょいかな。不問館のステージに乗ったのは、後にも先にもたった一度です。平成5年41回大会でした。とは言っても、支部予選、県大会、九州大会まで、分母である大奥の参加校の中からの代表で、でも一度でも貴重な経験でしたと。初めての不問館は言葉にならないくらいの感激でした。ビデオで見たのと一緒だなんてはしゃぎながら、早朝の出演順で客席なんとなくガラリとした中、気持ちよく演奏した覚えがあります。あれから26年、思い出の聖地はなくなってしまいましたが、私の中では不問館は居続けています。良い年にもなり、青春の延長線で市民バンドで楽器を吹き続けておりますが、いつかまた全国大会に出てみたい。いいですね。生涯現役。生涯現役ですよ。このスタジオには東京厚生ウィンドオーケストラについて深く深く知る方をお招きしております。音楽ライターの戸賀哲佳さんです。てっかさん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。戸賀哲佳です。
もうここからはてっかさんにすべて語っていただいてよろしいですか。
いや、こんな番組がですね、はい、私成立するというか、あるとはちょっともう夢のようですね。
あ、そうですか。
もうここまでですね、はい、吹奏楽不問館、それから東京厚生ウィンドオーケストラ、はい、フィーチャーしてくださるなんて、私がもうね、お礼を言いたいぐらいです。
嬉しいです。私も吹奏楽やっといてよかったです。そうですね、こんな機会をいただけるなんて、はい、ただ私その中学生時代にやっていてから、まあ今楽器が実家にまだ実はあるんですけど。
楽器は何をやってらっしゃったんですか。
最初クラリネット、途中からアルトサックス、でうちにあるのはなぜかテナーサックス。
あ、そうなんですか。
なんですけど、まあ、吹かないまま実家にもうね、しまわれた状態にはなってますが、いろいろとこう、紐解きながら今日は皆さんと楽しみたいので、てっかさんがご存知の、はい、いろんな吹奏楽のエピソードや歴史を、はい、ぜひ聞かせてください。
はい、お役に立てれば幸いでございます。
よろしくお願いいたします。はい、まあ、なんといっても、戸賀哲佳さんといえば、吹奏楽に関するいろんなたくさんの情報を、まあ、こういうラジオであったり、ウェブであったり、ブログもね、やってらっしゃいますし、はい、いろんな媒体で発信してらっしゃる方です。それから、東京厚生ウィンドオーケストラのコンサートでの司会をお務めでもございますし、例えばですね、 はい、東京厚生ウィンドオーケストラの演奏の魅力とは？
東京厚生ウィンドオーケストラというところはですね、アンサンブル能力のレベルがちょっと尋常じゃないんですね。
尋常じゃない。
これアンサンブル能力ってどういうことかって言いますと、はい、吹奏楽というのは当然たくさんの人数で演奏しますよね。
そうですね。
まあ30人、40人、あと曲によってはもう50人ぐらいで演奏いたします。はい、音程やリズムやアクセントを揃えなければいけないわけです。
そうですね。
この能力がすごいんですね。はい。昔ですね、もう亡くなられましたが、クラシックの大指揮者の岩木宏之さんという方が、はい、この初めて東京厚生ウィンドオーケストラを指揮したことがあるんです、でそれまで岩木さんは吹奏楽を指揮したことなかったんですね。
あ、そうなんですね。
で初めてこの厚生ウィンドを指揮して、はい、もう岩木先生びっくり仰天しちゃって、こんなすごいオーケストラが日本にいたのかと、俺は今まで知らなかった、ごめんって謝ったぐらいなんですそれほどの能力があるんですね。
じゃあその実際に、はいはい、音を皆さんにも聞いていただこうかなと思うんですが、はい、先月2月8日に東京厚生ウィンドオーケストラの主催での、人気の課題曲を演奏するという課題曲コンサート2019というのが開催されていたんですけれども、はい、その時にも、演奏された曲なんだそうです、
はい、
稲穂の波。
Thank you.
東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、平成10年度の課題曲になっておりました。稲穂の波お送りしました。CM の後は東京厚生ウィンドオーケストラのコンサートマスター、田中康人さんからの貴重なコメントをご紹介します。文化放送サタデープレミアム、不問館からありがとう、東京厚生ウィンドオーケストラとコンクール課題曲。この時間はパーソナリティ玉川美沙、そして音楽ライターの戸賀哲佳さんとお届けしております。ここからは東京厚生ウィンドオーケストラのメンバーへの質問コーナーというのを設けてみました。聞きたいことがたくさんあると思います、きっと皆さん。事前に集めた質問に答えていただけたのは、東京厚生ウィンドオーケストラのコンサートマスター、田中康人さんでございます。サクソフォンのプレイヤーとして数多くの賞を受賞されている方なんですけれども、愛知県立芸術大学や昭和音楽大学などで講師の指導にももちろん当たってらっしゃいます。すごく人気のあるプレイヤーさんですよね、デカさん。
コンサートマスターというのは、普段指揮者が、当然オーケストラ指揮者がこう束ねて音楽を奏でるわけですが、はい、その指揮者が携わっていない部分でですね、コンサートマスターは指揮者の代わりとなって、はい、オーケストラの音色をこうまとめたり、音楽を作ったりするという役目もあるんですね。
はい、
ですからね、意外とですね、オーケストラというのは指揮者が作ってるというふうに我々見えますけども、
はい、
このコンサートマスターの役割も非常に大きいんですね。今でも厚生ウィンドは昔からのこうキラキラした感激の音、はい、これやっぱりね、田中さんのおかげだと言ってもね、過言ではないと思います。
そして吹奏楽ファンの皆さんからの質問に答えていただけたっていうのは、
これはね、大プレゼントだと思いますよ。
貴重ですね、
吹奏楽やってらっしゃる方には。
わー、ありがたい。じゃあ心して聞いてみましょう。
でもなんでそんなにいい音ができて、まあそういう人を感動させられるのかっていうのが、まあ聞きたいですけど、難しいですよね。
やっぱり曲のイメージっていうんですかね、その音楽によってこう全然こう色が変わりますね。聞いた印象が変わるっていうのは、演奏する方もその曲の中で出す、そのいわゆる声で出すのと一緒で、その声のイメージと一緒で、音のイメージをすごく強く持って演奏してるんですね。ですからやっぱりその声が変わるように我々もその音色をこう曲によって変化させて演奏するということをイメージを持って強くそういうことを意識して演奏しているので、やっぱり聴いてる方にはそれがちゃんと伝わってるんだなということを改めて、逆にこういう質問をいただいたことで、ああ伝わってたんだなと思って嬉しいなと思いました。
常に日頃意識していることは何ですか？
皆さん普段どのような思いを持って練習に取り組まれているかとかお聞きしたいです。
これはですね、やっぱりその楽器を持って音を出すときっていうのは、どんなときでも、それはもう音楽だと思って音を出すように心がけてます。で、やっぱり、私が高校生ぐらいのときに、サクソフォンのレッスンを受けてたときに、こう、普通に音階をこう吹くだけだと、なんかこう無機質な感じに聞こえるようで、その先生に指摘されたことがあったんですね。で、君は、その楽器を持って音を出すときは、ウォーミングアップするときでも、音階を吹くときでも、それは音楽を演奏しているんだっていうふうに意識すれば、もっと音が変わってくるはずだって言われたことに それで気がついて、まあそれは常に、そういう思いを持って、いつも練習に取り組むようにしています。
力を抜く方法みたいな、なんかもうできない自分にとっては正直、もう持つだけで楽器が重いからしょうがないとか、なんか服に当たっての力じゃないんじゃないかとか、自分じゃよくわかんないんですけど、力を抜くっていうのが一番よくわかんないなって思うので、抜いたままで高音出すとか、そういうのが知れたら嬉しいです。
そうですね、楽器が重いというのは仕方ないと思うんですけども、ここで言う力を抜くっていうのは、例えば管楽器の場合ですけども、息を吸わないと吐けないわけで、そうしないとやっぱり音が出ないわけですよね。ですから息を吸うということが楽器を演奏するすべての力を蓄えると思ったらいいですね。こう息を吸うことを自分の体にこう力を蓄えるんだというふうに、そっちの方が力は必要だと思うんですね。で、逆に息を吐くときに力を入れてしまうと、自分の気がつかないその肩とか腕とか口とか 喉とかいろんなところに力が入ってしまって、それを多分もっと力を抜いてって言われてるんじゃないかと思うんです。ですから蓄えた力をそのまま、蓄えたまま楽に息を吐くようにすると、すごく余裕のある力なので、少ない力で十分いい音が出ると言えばわかりやすいでしょうかね。昔指揮者の岩城博之さんが新聞で書いていた言葉を思い出したんですけども、力を抜くには有り余る力が必要だ。有り余る力があるから力を抜くことができるって書いてあった。それってやっぱりその息を吸うことっていうのが力を蓄える。その蓄えた力で、あとは楽に息を吐けば、リラックスしたいい音が出ると思っております。
いやー、もうさっきテッカさんがおっしゃったその人となりというか、お人柄が、このコメント数分からも本当感じられますね。今年度、2019年度のコンクールの課題曲、すでに発表されておりますね。はいはい、今回いろいろお話をいただいたんですが、ちょっと時間の都合もございまして、私の方からいくつかかいつまんでご紹介いたします。例年と違うのは、例年、5曲の課題曲のうち、マーチ2曲、それ以外3曲ということがあるんですけれども、今年は、今年度は、行進曲、マーチが3曲ございます。これが一つ。それぞれの曲の特徴をつかむことが最も重要ですよとおっしゃっていました。続いて、特にその行進曲については、音楽のビート感、そして拍子、それぞれに個性があります。4分の2拍子の曲、8分の6拍子の曲とか、そういった曲の個性をしっかり理解しましょうねというふうにもおっしゃってました。そして、どんな音を出せば、それぞれの曲のキャラクターを表現できるのかを考えてみてねと。ちなみに今回の、課題曲、あんた方どこさの主題による幻想曲、マーチ・エイプリル・リーフ、行進曲・春、行進曲・道しるべの先に、そして、ビスマス・サイケデリア・ワンというふうになっております。
はい、
今回はですね、その5曲ある課題曲の中から1曲、特にこの曲の演奏ポイントも別で聞かせていただいております。あんた方どこさの主題による幻想曲、田中さんは演奏ポイントこんな風に教えてくださいました。
あんた方どこさは皆さんよくご存知の、日本の素朴なメロディーなんですけども、このメロディーを使って、なんかこうちょっとバリエーションになっていくわけですね。いろいろちょっとこう形がメロディーが形を変えて、音楽が流れていくんですけども、全体の印象としてはちょっとポップスっぽいビートに乗ってかっこよく演奏されるところもあるんですね。冒頭の少しこうミステリアスな感じから始まって、そのポップスっぽいアップテンポのかっこいいところのこの感じをしっかりと自分たちでイメージを持ってキャラクターを出せると、この同じメロディーが何回も何回も繰り返されてどんどんこう変容していく感じが面白く出せるんじゃないかなと思います。
We'll be right back.
田中康人さん、本当にこう優しい力強いメッセージをたくさんいただきました。どうもありがとうございました。CM の後は戸賀哲佳さんからここでしか聞けない不問感についてのお話を語っていただきます。文化放送サタデープレミアム、不問感からありがとう、東京厚生ウィンドオーケストラとコンクール課題曲。この時間は音楽ライターの戸賀哲佳さんと一緒にお送りしています。哲佳さん、不問感をテーマにお話を伺っていきたいです。
はい、昨年残念ながら、まあ、閉館してしまいましたね。はい、実はですね、私、はい、こんなことを言うとちょっと年がバレるんですが、
はい、
不問感ができたところを見ております。1970年。
はい、工事中をご覧になっている。
そうなんです。実は私はですね、まあこれ偶然なんですが、はい、すぐ近くで、生まれ育ったもんですから、
はいはいはい、
しょっちゅう子供の頃からですね、この辺は自転車で遊びに行ったりして遊び場だったんですね。
はい。
そうしましたら、ある時ですね、まあ小学校の時ですけども、なんだかものすごい大きなものがだんだんだんだんでき始めたんですね。
はい。
それが不問感でした。で、私は吹奏楽部もやってたんですが、
はい、
玉川さんと同じで、とてもコンクールでですね、不問感まで行けるほどのレベルではございませんでしたので、結局憧れて憧れて、いつか不問感へですね、もう気軽に入って、出たり入ったりする立場になりたいなと思って、はい、音楽ライターになったと。
そうなんですね。
いや、
ま
あ、これはちょっと冗談ですけども、それぐらいやっぱりね、ここは、吹奏楽やってる人間にとっては憧れの場所でしたね。
そうですね。はい、どういうふうに携わるかなんて、そのね、工事をご覧になっている当時の哲佳少年には想像も及ばなかったと思いますが、
もちろんまだコンクールの会場になるなんてね、そういうふうにも思っていませんでしたのでね。
そっか、1970年に完成して、
はいはい、
72年に全日本吹奏楽コンクールの会場として初めて一旦使用されて、
でもちょっと間あるんですけれども、うん、本格的に使用され始めたのは1977年からです
ね。そこからずっと。
はい、そうなんですね。大体最初のうちは全部門、コンクールの全部門の会場だったんですが、はい、まあ、その後、中学の部と高校の部、
はい、
この二つの部門の、まあ、全国大会の会場となったために、
はい、
吹奏楽の甲子園というふうに呼ばれるようになったわけですね。
いや、哲佳さん。
はい。
本当に甲子園ですよね。
そうですね。
吹奏楽コンクールって。
全国大会ですからね。
そう。名物校があって、
はいはい、
名物顧問、
はい、
高校野球でいう名物監督みたいな先生がいらして、はいはい、めっちゃ怖い先生とかね、はいはい、本当に有名な方も何人もいらっしゃるじゃないですか。
しかもね、はい、高校野球の甲子園よりも、
はい、
吹奏楽コンクールで不問会行く方が大変だという説もあるんです。
そうなんです、ね。
と言いますのはね、
はい、
高校野球の場合は、
はい、
都道府県大会で優勝したら次は甲子園ですよね、全国大会ですよね。
そうだ、吹奏楽コンクールは
もう一つあるんです。
地区予選あって、
最初地区予選、
はい、
地区予選があって、都道府県大会、県大会があって、それから支部大会。
そこも、
抜けないと、不問感行かれないんですね。
何回も金賞取らないとダメなんですね。
そうなんですね。
全国大会行くまでの間にね。いや、それを勝ち抜いてくるんだもん。そりゃあみんな、一度は、吹奏楽コンクールのね、そのコンクールの映像をご覧になった、はい、そして生で見に行かれた方はお分かりだと思うんですが、学生かと、
うん、
これが中学生か高校生か大学生かって、
そうですね、
思うクオリティですよね。
すごい演奏ですよね。
いや、でも不問感、まあ、今回はね、吹奏楽の話で特にこうやってお話をしてますが、もう数々の名だたる名演奏家たちが立ったステージでもあるんですよね。
もともとこは多目的ホールですので ね、音楽以外のイベントでもちろんいろいろ使われてました。
そうですよね。
それから同じ音楽といってもですね、はい、例えば美空ひばりさん。
おー、はい。
それからさだまさしさん。
はい。
こういった人たちもコンサート会場で使っておりましたし。
広いですね。
なんといってもこの不問感の名前が世界中に響いたのはですね、はい、カラヤンとベルリンフィル。このですね、
はい、
帝王と呼ばれた指揮者ですね、
指揮者、はい。
このカラヤンがベルリンフィルを率いましてですね、うん、1977年、それから79年、
うんうん、
2回来日しまして、
はい、
この不問感で、ベートーベンの交響曲の全曲演奏会。1番から9番までありますよね、
はい。
これをですね、毎晩毎晩2曲ずつ、1日の休みもなく1週間。
やったんですか？
不問感で毎晩毎晩演奏したんですね。
投資チケットを売るみたいな感じですよね。
そうですよね。
今で言うとね。
で、私、大学生の時に、これ聞きに行きました。
何番目ですか？
5番、第5番、運命と第6番、田園でした。
おー、そうなんだ。
ところが席がね、かなり一階の後ろの方だったんで、あ、なんか遠くにカラヤンがいるな、あれがそうかなぐらいの、何しろでかいホールですからね。
距離的にはね。
最大5000人入るホールです。
はい。
それほどやっぱり大きなホールで、しかしやっぱりあれは感動的でしたね。
歴史的な瞬間、いろんな種類の音楽の歴史的な瞬間を、不問館で、ご覧になってるんですね。鉄火さん。
はいはい。ですからコンクールだけではないんですね。しかしやっぱり今日この番組、お聞きの方々にとっては、不問館は吹奏楽コンクール全国大会の、
そうですよね。バター
ということですよね。
ちょっとせっかくなので1枚ぐらいメッセージ読もうかなと思うんですけど、一音一心さんからいただきました。今から30年以上前の全国大会で2回ステージに立っておりますと。地方の高校でしたが、不問館で金賞を取ることが代々受け継がれたという使命の常連校でした。それだけに失敗できないというプレッシャーの中でいただけた金賞は、その後の人生にも大きな自信となりました。不問館のステージは、なんといっても黒い鏡のような床が印象的。そして一番驚いたのは、演奏を終えて客席に向かって立った時に見た光景。正面を向いているのに客席の一番端が視界に入らないほどの広さ。なんてすごいところで演奏したんだろうかと、後から鳥肌が立つほど感動いたしました。また今では演奏後のブラボー珍しくありませんが、当時田舎からはるばる不問館まで出て行った高校にブラボーコール初めていただいた時は感激いたしましたと。その二十数年後に縁あって息子が今度は不問館で演奏している姿を見ることもできました。私にとってかけがえのない場所となっております。最後の演奏会となった構成ウィンドと丸谷先生の演奏を客席で聞くことができて、昨年11月、息子と二人で楽器を持って不問館にお別れに行きました。本当に不問館ありがとう。
親子二代。
すごいですよ。
すごいですね。
しかも、丸谷先生っていう名前が出たんですけど、これ私にもわかるぐらい、有名な先生ですよね。
は
い
は
い、
これ大阪府立淀川工科高校。淀
川。怖い先生。
ここな顧問の先生ですね。丸谷明夫先生。
はい、
ただね、大変親しみやすい先生で、結構ね、丸ちゃんなんて呼ばれて
る
んですね。
そうなんですか。ユーモアのある先生ですよね。
で、実はですね、この丸谷先生が東京構成ウィンドウを指揮したコンサートが、2012年の4月14日にあったんです。で、これがですね、結果として、不問館に流れた最後の吹奏楽。というのはこの時点ではまだ不問館が閉館になると決まってませんでしたから。
そうか、なんとかしてもう一度補修するなりなんなりっていう動きもあったんですもんね。
でね、私もね、この時会場におりました、客席に。それからね、このコンサートのプログラム解説なんかも書かせていただいたんです。それでこれから先もっともっと不問館でこういう面白いですね、コンサート、コンクール以外のコンサートもあるんだろうなと思ってたら、実はこれがこの日が最後だったんですね。
不問館にまつわる思い出やエピソードをまとめた不問館と私というのも執筆されておりまして、インターネットで検索すれば皆さんにもご覧いただけるようになってますんで、ぜひ、富樫鉄火さん不問館と私ご覧になってみてください。他の方もいろんな方が寄せられてるんですよ ね、
とてもね、書ききれなかったんで、ほんの一部しか書けませんでしたけれどもね、ぜひ機会があったらお読みいただきたいと思います。
で、昨年の11月、今お話にもありましたけれども、お別れイベント、さっきのねメッセージの中にも出てきました、親子で行かれたという方でしたけれども、富樫さんももちろん会場にはいらっしゃ
る。はい、行きました。私実はね、こういうイベントがあるっていうもんですから、例えばですよ、こう入っていったらこうロープでこう仕切られてて、はい、じゃあ次の方こちらで、はい、じゃあ次はこちらって、どんどんこうね、こうなんていうか、
パンダ方式のね、
そうなるかと思ったら全然そうじゃなくてですね、中でいつまでもご自由にお過ごしくださいと。
なんか皆さん楽器持って そこで本当
ステージの上でね
演奏されて、
実際昔演奏された方、それから演奏したかった方、はい、こういった方々が楽器を持って、自然発生的にみんなでいろんな曲を演奏してましたね。
東京ウィンドオーケストラの正指揮者でいらっしゃる大井武さんが、実はその期間中一般入場者が演奏していた宝島を指揮されたっていう瞬間もあったそうですね。
いつの間にか大井さん来てたんですね。別になんか呼ばれたわけじゃなくて、はい、大井さんもやっぱり最後
一般として何だろうお越しになっていた、
たまたま時間があったんで、大井さん、はい、やっぱり自分もお別れしたいということで来て、そしたらやっぱりすぐみんな気がつくわけです。
そりゃそうですよね、
大井さんだよと、指揮者の大井さんだよと、それでもういつの間にかですね、大井さん指揮をして、その場にいる人たちともうリハーサルも何もない演奏が始まってましたね。
すごいな、はい、そのドキュメンタリーとかあったら何万回も見られますね。
ちょっと泣いちゃうかもしれませんね。
本当ですね。
で、その時に演奏されていた曲がですね、もう吹奏楽ポップスの大ヒット曲の宝島という曲なんですね。
はい、何度も何度もその最後のね1週間のステージで 演奏された曲だと伺いました。その宝島を東京厚生ウィンドオーケストラの演奏の音源がありますので、聞いてみましょう。東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でお聞きください。宝島。文化放送サタデープレミアム、不問館からありがとう。東京厚生ウィンドオーケストラとコンクール課題曲、音楽ライターの戸賀哲佳さんと私玉川美沙でお送りしてきましたが、あっという間のエンディングでございます。哲佳さん、 時間が足りませんでした。
いやもう足りないとこじゃないですね。
あれもこれも
どれも。もう一回ねすぐやっていただきたいぐらいですね。
本当ですよ、たくさんの素晴らしいエピソード、まあここでしか聞けないようなテッカさんのいろんなねお話があったんですけれども、まあ、
それだけね不問館の歴史、それからコンクール課題曲、たくさんもういろんな曲あります。それから東京厚生ウィンドの歴史、
はい、
それだけ話題がね ありすぎるということですね。
そうですよね、はい、まあ、不問館という場所は残念ながら終わりを迎えてしまいましたけれども、はい、これで吹奏楽コンクールが終わるわけではもちろんないですし、
もちろんです。不問館というですね、会場は確かにもうなくなります、ですけどもね、たくさんの人たちの、まあ、心の中というか、
はい、
まあ、記憶や思い出の中に、ね、あの建物はもうずっと残っていくことだと思いますね。
そして多くの方が鳴らしてくれた音とともに、はい、きっと皆さんの記憶に不問館が残り続けることと思います。
そうですね、
吹奏楽やっぱりもっと盛り上がってほしいですよね。
そうですね、
いや盛り上がってんですよ。
いや盛り上がってます、
盛り上がってんですけど、
盛り上がってます。
まだまださらにいろんな方に
吹奏楽はね、いろんなジャンルが演奏できますからね。
そうなんですよ。
私もね、東京厚生ウィンドウと一緒に、まあ、地方のツアーへ行って、うんうんうん、時々コンサートの司会なんかさせていただくんですが、
はい、
今アルフレッド・リードという、まあ、大作曲家のオリジナル曲演奏したかと思うと、はい、次は美空ひばりメドレーとかですね平気でもそういうコンサートなんですね。ですから私も司会しながらですね、もう準備するのが大変でございます。
デカさん大変ですよ、ね。
もうクラシックの勉強もしなきゃいけませんし、映画音楽、美空ひばり、何でもやんなきゃいけないんで、コースウィンドはそれを何でも演奏しちゃいますからね。
確かに。今のお話からも分かるように、テッカさんの豊富な音楽知識や吹奏楽愛などは、テッカさんが書かれているブログなどでも、
はい、
全て
富樫テッカのグルシンという題でブログやっておりますので、
は
い、
ぜひぜひ
時々お読みいただければ
時々ぜひ皆さんチェックしてください、はい、それから東京厚生ウィンドオーケストラのコンサートちょっとお知らせしておきましょうね。近々だとね、心一つにプロジェクトによる復興支援コンサートがございます。東日本大震災の犠牲者を追悼して、5月30日福島白河市の白河文化交流館コミネスで、そして翌31日が宮城仙台市の東京エレクトロンホール宮城で開催が決定しております。この公演は立正厚生会の東日本大震災復興支援事業である心一つにプロジェクトの一環として実施されるものです。東京厚生ウィンドオーケストラはこれまで青森の八戸市、岩手大船渡市、宮城仙台市、福島のいわき市と南相馬市などでチャリティーコンサートを行うなど、被災地支援の取り組みを続けてきております。被災地でのチャリティーコンサートは、今回で9度目ということになりますかね。ぜひ詳しくは公式サイトをご覧になってみてください。さてここまでで富樫さんとはお別れということになりますが、
はい、
ぜひこれ続吹奏楽の夕べかなんかやりたいですね。
もうねすぐやっていただきたいですね。
夕べとか勝手にタイトル変えちゃいましたけど、
いつも飛んでまいりますんで、
ぜひその時はまたご一緒させていただけるのを楽しみにしております。音楽ライター富樫哲香さんでした。どうもありがとうございました。さてここで皆さんにプレゼントのお知らせがございます。4月7日東京芸術劇場コンサートホールで開催される吹奏楽大作戦のご招待引き換え券、ペア5組10名様にプレゼントいたします。ご希望の方は氏名、ご住所、お電話番号を書いていただいて、アドレス、スペシャル SPECIAL スペシャルアットマーク JOQR.net こちらまでぜひご応募ください。締め切りが3月27日まで。メールなので3月27日に送信していただければ間に合いますかね。3月27日までとさせていただきます。なお当選者の発表は引き換え券の発送をもって返させていただきますのでご了承ください。ぜひこの番組もう一度聞きたいと言ってくださる方には、文化放送のホームページにある不問館からありがとう、東京厚生ウィンドオーケストラとコンクール課題曲特設ページアクセスできるようになってますんで、そこにアクセスしていただければ、来週月曜日3月25日の午前10時から4月30日火曜日の夜23時59分までお聞きいただくことができます。ちゃんとアーカイブされてますんで、特設ページには文化放送のトップページにあるトピックスからぜひお入りになって聞いてみてください。また皆さんと一緒に吹奏楽の世界を楽しめる機会がやってくることを私も心待ちにして、今日ここまでのお相手は玉川美沙でした。また
Thank you.